このところから少し皆さんと共に考えてみたいと思います。この25章全体はイエス・キリストが十字架にかかる直前にですね、弟子たちは群衆に例え話を多く語って、自分のその後の十字架にかかって復活し蘇るところまでの、最後の教えと言われる箇所の今日はその一つです。例え話というのは非常に物事の本質を理解するのには分かりやすくていいんですけども、ともすればその本質を見て、また一つ一つの木を見てですね、私たちが誤解するところもあります。非常にこの箇所はですね、考え方によっては私たちに誤解あるいはモヤモヤ感を与える場所ではないかというふうに思います。ここの例えはイエス・キリストは冒頭に書いていますように、天の国は次のように例えられる、イエス天国に関する例え話の物語です。ここはしっかりと理解する必要があります。そして3人のしもべがここに登場します。しもべ、このしもべというのは非常に解釈が非常に広いんですけども、兄弟と同様に扱われるしもべもいれば、まさに奴隷として扱われるしもべもあります。しもべという役割は主人に対してですね、絶対的に服従しなければならない定めを持っています。当然ここで言う主人は神様のことで、まあ主イエスのことでもありましょう。またしもべは弟子たちでもあり、また私たちの代弁者です。したがってしもべは主人に対してですね、命とか生活全般によって、すべての領域においてですね、主人の意思を最優先にして私たちは行動必要があるということを裏返して物語っています。私たちは神を主として本気で受け止めて、自分自身の生きがい、また生き方をどう発見するかというのは、実はこの箇所の最大に私たちの問いかけているポイントです。また後で詳しく述べたいと思います。さて、聖書によりますと、この3人のしもべに対してですね、主人は留守をすることに宣言し、その留守の間に、そのそれぞれのしもべに対して仕事を委ねられます。つまり神様は人間を信頼して、ご自分の仕事の一部をですね、私たち一人一人に委ねられるということです。信頼するしもべたちに5タラント2タラント、そして1タラント、ここがポイントなんですけども、それぞれの能力に応じて与えられるんですね。このタラントンという言葉はギリシャの通貨の単位でもあり、本来の意味はですね、重さの単位です。そして、この1タラントンというのは、6000ドラクメ。もともとローマの貨幣であると、6000デナリと言います。当時、1デナリは1日の労働者の日当だと言われてますから、まあ、今日で言うと、ざくっと言いますと、1万円。つまり、最低でも6000万円神様というか主人はしもべに預けられる。5タラントの人はその5倍ですから3億円、2タラントの人は1億2000万円。非常に神様から見れば小さい単位かもしれませんけども、私たちにとっては大きな大きな、まあお金です。そしてこれは私たち一人一人にですね、神様から使命が与えられ、そしてまたこのタラントンを生かして運用する力を発揮するかどうかっ というのが問われているんですね。つまりどんな才能もその力を発揮しなければ全く意味がないということを実は暗示しているんです。さて聖書は5タラントの人、2タラントの人、1タラントの人それぞれ与えられると、この5タラントの人、2タラントの人はですね、早速出かけていって商売をします。そして商売をしてですね、それぞれ他に5タラント、2タラントを設けます。しかし1タラントを扱った者はですね、出て行って穴を掘って主人の金を隠しておいたって言うんですね。でしばらくすると主人が当然帰ってきます。で預けたお金と精算する日がやってまいります。まず5タラント扱った者が進み出て、ご主人様、ご5タラントをお預けになりましたが、ご覧ください。お金5タラント儲けました。そうすると主人はこういうふうに言います。忠実な良いしもべだ。よくやった。お前は少しのものに忠実だったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。というんですね。次に2タラント預かったものも同様に進めてます。ご主人様。2タラントをお預けになりましたけども、ご覧ください。他に2タラントを設けました。すると主人は同じように忠実な良いしもべだ。よくやった。お前は少しのものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。ですね。商売やった方はご存知かと思いますけども、商売をやったからって必ずしも儲かるとは限りません。で、商売をやるためにはですね、ハイリスクハイリターン、つまりリスクを犯さないとそのリターンは得られないということがあります。彼らは商売に行ってですね、それぞれ5タラント2タラント別に儲けたということなんですね。そして主人はですね、5タラントを儲けたから2タラント儲けたから、その数字に対しての差は全くありません。同じように評価をし、同じように扱っているところが分かります。もともとこの1タラントンという意味はどういう意味を示したかというのは、この聖書の中には全く触れていませんので、この本来のタラントンという意味とは何を意味するのかというのは、とても関心があるところですけれども、ただ、主イエス、また主人は何も語っていない。ただこの時にイエスが十字架にかかる直前にこの例え話が書かれたことで、この価値の重さというものをですね、つまり我々は命の重さというふうに捉えて、この評価を理解する必要があります。神様の評価はどういうことになったでしょうか。先ほど言いましたように、5タラントの人、2タラントの人はですね、良い、忠実なしもべをよくやったって言うんですね。そして、小さなものに忠実だったから、多くのものに感じさせよう。我々の目から見ればですね、3億円、1.2 億円、ものすごく大きな金額ですけども、そういう金額は、神様にとっては本当にわずかなものなんですね。そして主人と一緒に喜べって言ってるんですよね。もややこの領域はもう主人と しもめという領域ではなくて、もうむしろ同じ同労者、パートナー、もしくは友としての位置づけにもうその時に変わっています。このいかに商売やって稼ぐかというのは、よくこの主人は理解しています。本当にそれぞれよく頑張った 私たち人を評価する場合、どういう価値基準で評価するでしょう。皆さんが人を評価するとき、どういう基準で評価しますか。今企業ではですね、大体4つのパターンで評価するのが今一般的に増えてきています。一番最初に評価されるのはですね、新しい領域って言いますか、ジャンルって言いますか、仕事に対してですね、挑戦して成果を上げた人、まあ当然ですよね。これが一番です。二番目はですね、同じように新しいジャンルに挑戦するんですけども、ただ残念ながら成果が必ずしも出なかった人、この人が二番目の評価です。で、三番目はですね、既存のやり方でそこそこ成果を上げた人。で、最後には既存のやり方で何ら成果を出せなかった人、こういう今価値基準になっています。つまりこういう混沌とした時代に新しい領域にチャレンジしなければですね、リターンは得れないという時代に変わってきています。さて、イシタラントの人はどうでしょう。イシタラントの人はこういうふうに弁明しています。ご主人様、あなたはまかないところから買い取り、散らさないところからかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり出て行って、あなたのタラントンを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなたのお金です、というんです。この一タラントの人っていうのは、その扱ったタラントンを活用することもなく、土の中に埋めて隠しておいたっていうんですね。当然主人はこういうふうに答えます。怠け者の悪いしもべだ、私がまかないところから買い取り、散らさないところからかき集めることを知っていたのか。それなら私のお金を銀行に入れておくべきでした。そうすれば利息付きで返してもらったのに、というんですね。よくよく考えてみますとですね、この一タラントの人は主人の金を着服したわけでもなく、またないがしろにしたわけでもない、ただただ主人が怖かったというんですね。もし失敗したらどうしよう、叱られるんじゃないかと、私にはそういう能力がないと思っていたかもしれません。しかし神様は神様の財産を自分の財産のように使って、それを活用することを実は求められているんですね。ある人が私に言いました。人間はお金の使い方でその人の価値、器量が分かるっていうんです。少ない金、大きな金、大きな金というのは全然あります。今現実に皆さんの持っているお金を、どのところにお金を使うかによってですね、その人の価値が分かるっていうんです。また思いが分かるっていうんですね。お金にはそういう側面があります。この1タラントの人はですね、多分最初に主人から5タラント、2タラント、1タラント分けたときに、他人と比べてですね、なんで私が1タラントだったの、そういう不平不満を持っていたかもしれません。またどうせ私には1タラントしかないんだと、そういう劣等感を持っていたかもしれません。分かりません。しかし私たちにとって6000万という大きな金っていうのは本当に小さいお金でしょうか。私たちはしばしばこの一タラントの人に同情してしまうことがあるんじゃないでしょうか。神様に対して、また主人に対して不信仰、また自分自身に対しての自信のなさ、また他人と比較して自分を卑下したりする態度、 そして結果として何もしないという怠惰な行動に移ったと言いますね。また自分の能力とかその金額に対する使用することのリスクに対する恐れ、そういうものが混然になって不安や開きの出るかもしれません。それは主人に対する不信仰、また自分に対する自信のなさ、自分に対する信頼のなさ、これが相まって何も活用しないという結果になったということなんですね。我々が生きるとき、時はお金を使うこと、このタラントを使うことによって自分自身を生かし、また主人を生かし、地域社会を生かし、隣人、友人を生かす結果にもなるんですね。それは私たちが一人一人の自分自身の力で生きるというよりも、他者と共に生きるときに本当の命の重さというのが分かるし、命の価値が分かるということなんですね。したがって私たちは我々の主人である神に対する深い信頼の上に、私たちは失敗を恐れずチャレンジしていくことが求められる。これこそが私たちの命の重さを感じ、本当の人生が生まれるですね。プロ野球で今話題になっている大谷選手が、若い頃から自分の人生設計を大谷ノートと返して、10年後、20年後の自分の姿をノートに書いて、それに対してひたむきに努力をするというのが有名な話があります。それと同じように、私たちは自分自身の人生設計を自分自身のためにだけにするのではなく、神様のために私は今何をすべきかという人生設計プランというのがですね、必要だということを言ってるんですね。このタラントンというのは当然この地上の通貨のように感じますけども、実は天国の通貨でもあります。主がイエス・キリストが再臨するときに生産が始まるんですね。そして私たちがどんなタラントを与えられるかというのは、その時じゃないと分かりません。ひょっとしたら5タラントの場合もあるかもしれないし、1タラントであるかもしれません。私たちは皆神様からタラントンという賜物を与えられているのですね。神様の恵みの中でその喜びの食卓に招かれて、その時に与えられたタレントを生産する。ヨハネによる福音書の中ではですね、イエス様はもや私たちをしもべとは呼ばない、友と呼ぶと言われてるんですね。それは神様から与えられたタレントを自分のお金のように使い、そして共に活用する、運用するということが必要だと思いますね。我々は失敗することを恐れます。しかしそれは神様から見れば金額は大したことではないんですね。面白い事例が、不正な管理人の例えっていうのがありますね。不正な管理人が使い込んだときにですね、自分がクビになるのを恐れて借金を随分帳消しにする話が聖書の中にあります。しかしその時の主人はですね、この不正な管理人を褒めるんですね。我々からしっかり見ればどんな不正をするってんだ、褒めるっていうのは一体どういうことかってことなんですけど、神様は非常に気前の言い方なんです。自分の財産を自分のためにだけに使うんじゃなくて、他人のために使うことが実は求められているんですね。私たち皆さん一人一人が いろんな賜物、タラントも与えられています。それは当然自分のために活用するのは当然です。それを神様のために、また困っている友達のために、またいろんな社会のために使うことが実は一人一人に求められていることじゃないでしょうか。ここのタラントの例え、非常にそういう意味ではですね、よくできている。しかし、頑蓄のある例えです。我々はこの神様に対する信頼度が測れるリトマス試験紙みたいなものですね。それは神様に対する信頼、それから自分自身に対する信頼、それが相まって行動となることができる。私はこんなにつまらないもの、価値がないものだというふうに卑下したりすることはありません。皆さんがそれぞれ神様から大いなるタラントが与えられて、そのタラントをいかにしてリスクを犯しつつチャレンジしながら増やしていくか、また彼に失敗しても他人のために使うものであれば神様は決して許される、むしろ褒められるかもしれません。そういうものを持ったこの例えということを理解すべきだと思います。冒頭に言いましたように、この例えはあくまでも神の国の例えです。現実の例えではありません。私たちがこのいずれ神の国に入ったときに、本当にこの自分の持っているタラントを生かしていかに増やしたか、またどういうふうに使ったかというのが問われるんですね。この一タラントのように地中に埋めて何も活用しないことが一番責められる問題です。失敗を恐れず、どうぞ私たち一人一人がですね、これから新しいものにチャレンジして、いかに自分自身を高め、神様の栄光のためにこのタラントを用い、そして世の人々とともに、また世の社会とともに、このタラントをいかに輝かしているか、それが私たち一人一人に問われている問題ではないでしょうか。ではお祈りをいたします。在天の父なる神様、あなたを皆を賛美します。私たち一人一人があなたからそれぞれタラントを預けられ、それを活用するように求められています。私たちはともすればあなたに対する恐れ、また自分自身の自信のなさのために挑戦することをたじろぐことがあります。どうか私たち一人一人がもう一度あなたに目を向け、そしてあなたから与えられた使命を神様とともに歩む人生を変えられますように一人一人強めてください。まだ寒い日が続き、インフルエンザ等が流行しています。どうぞ一人一人の健康をあなたがその場にあって支え、また喜びと希望と平安を持ってこの一週間を歩む知恵と力を与えてください。この感謝と祈りを主イエスキリストの名によって今に捧げます。アーメン。